次は本日最後のプログラムとなりまして、まあ、50回を記念してですね、各、エリアの代表の方にですね、ぜひコメント、パネルをしていただきたいというセッションになっております。タイトルはですね、今改めて考える IP アドレスポリシーのあり方、守るべきところ、変わるべきところと題しまして、コーディネーター JPNIC の、前村さん、それからパネリストとして慶応大学の加藤先生、それから GMO ブランドセキュリティの寺師さんに、登壇いただきまして、パネルセッションをさせていただければと思います。はい。はい。で、ですね、このセッションはですね、我々運営員も中身を知りません。はい。ので、我々も一オーディエンスとして楽しみにしております。あと、どうなっても責任は取れません。はい。それでは改めまして、ご準備できましたらよろしくお願いいたします。
もろもろ大丈夫でしょうか？続けていいですか？遠隔の方とかにもちゃんと伝わるようにと思って。後藤さん大丈夫？はい。わかりました。参りましょう。それでは、始めさせていただきます。JPNIC の前村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。パネリストのお二人のご紹介は、あまりする必要はないんじゃないかと思いますけども、私の、冒頭の蹴り出しの後に、やらせていただきたいと思います。今改めて考える IP アドレスポリシーのあり方、守るべきところ、変わるべきところで、こういうふうなことを書いたんですね。それで、これちょっと元、私自身の元ネタとしては、台湾 TWNIC がですね、インターネットウィークっていうのをやり始めたんですよ。丸々、パクリやんかと思ったんですけど、まあまあそこは広い心で、台湾にもいいよね、インターネットウィークがあって、とかと思って。で、そこに呼ばれて、アドレスポリシーに関してちょっとパネル出てよって言われたんで、考えたときに、これですね、英語でやったんで、エフェクティブネス・イン・チェンジズっていうタイトルにしたんですよ。いろいろとこう、ネットワークって、変わっていくじゃないかっていう話を、まあよくするんですよね。これって、私よく使うスライドなんですけども、商用インターネットっていうのは1995年ぐらい、Windows 95の、到来とともに日本ではこう商用インターネットができてきたなっていう話と、まあ今はもう何でもできるインターネット、社会の基盤じゃないかみたいな話がありますよね。昔のインターネットと 今のインターネットとこう違うんだよって話ってあるわけですよね。よく言って、もう何度も聞いてると聞き飽きたっていう話、方もいらっしゃると思うんですけども、1995年のインターネットっていうのは、回線速度なんて10件もなくてですね、モデムでガーピーやって、ヨーロッパからメールの速レスが来たら、それで感動してドキドキワクワクしてですね、ホワイトハウスの、ウェブページを見に行って、そうするとホワイトハウスの写真が出てくるわけですよね。で、それが出終わるのに20秒ぐらい待って、ドキドキ、それでもドキドキするっていうのがインターネットだったんですよね。で、今のインターネットっていうのは、FIFA のワールドカップが見られるインターネットなんですよ。あ、今のじゃないですね。今のは地上波なんかカバーしてますが。なんていうことで、全然違うものをやってるんで、違うものには違う、仕組みっていうのがいるんじゃないかということを、まあ、これいろいろ書いてるんですけども、一番下にが、なんでしょうね、ガバナンス的なところですよね。昔は、研究者コミュニティの合議でよくて、みんなの顔が見えていたっていうところで、ルール決めればよかったんだけど、今はいろんな人がいて、悪者もいて、みたいなね。悪者も対策しなきゃいけないという上でのルールやその作り方っていうのは何なんだろうなとかっていうのを考えていかなきゃいけないと。じゃあ、こういうふうに変わってきたということの中で、じゃあ IP アドレスポリシーはどう変わるんでしょうかねとか、先ほど、というふうなことを考えたかったと。 いうことで、結構スケールでかく考えたなと思ったんですけど、タニーさんに負けたなと今ちょっと思いません。タニーさんのスケールに持っていくためには、これはパネリストの皆さんにちょっとお願いして頑張っていかなきゃいけないと思ってるんですけども、それでですね、これもよく使う図で、これアイキャンが10年ぐらい前に作った絵でですね、緑のところがインフラ、物理層言ってます。で、黄色のところがロジカルレイヤーって書いてあるんですけども、アイデンティファイアとプロトコルを、ビットを運ぶ道路の上に被せたらインターネットができますよということですね。で、この青いところがなんとなく街に見えるのは、これ取りも直さず今、ロジカルレイヤーまで含めたインターネットが社会基盤になってるってことだと思うんですよね。というのを、ですね、10年ぐらい前まではきっとそういうことなんですよって言ってたんですけど、パンデミックを超えた今ですね、我々はこれ、真面目にこれは社会基盤だろうと。なんだってネットワークがあれば、その上で何だって仕事だって商売だってできちゃうんだから完璧にっていう、完璧わかりませんけど、社会がインターネットの上に張り出してきたみたいなところがあるっていうふうな差が今あるのかなというふうに思ったわけですね。で、このですね、1995年から2020年の間に、じゃあ何がどう変わっていったかというところで、今回 IP アドレスポリシーだと思えばですね、今までに、これ APNIC のポリシーの方がちょっとわかりやすいというのか、なのでちょっと持ってきたんですけども、いくつか印象に残っているポリシー提案というのがあるんですね。最初はまずプロップっていう裁判ができていない頃の APNIC 114っていうドキュメントがあるんですけども、いわゆる IPv6 インタリムポリシーっていうのができました。これどういう状態だったかというと、プロビジョナルポリシーっていうのがとにかく最初のV6 ポリシーっていうのがあったんですね。で、それから、じゃあコミュニティベースで IPv6 のアドレスポリシーちゃんと考えようよって言って、今のアロケーションがスラッシュ32、アサイメントがスラッシュ48っていうものを決め、それくらいはなんかエリアで決められるんですが、ですね、HD レシオって言って皆さんわかりますかね？ホストデンシティレシオですね。これ IPv6 の利用率を計測するのに、ロガリズムを使って、桁数で利用率見ようみたいなことですよね。なんていうものを生み出したっていうのがこのインタリウムポリシーなんですね。これは、結構でかいことやったなとこう思うわけですね。で、プロップ33、これはですね、ランディ・ブッシュ&フィリップ・スミスだったんじゃないかなと思うんですけど、エンドサイト・アサインメント・ポリシー・フォー・ IPv6 2006年です、これ。これは何をしたかっていうと、インタリムポリシーでスラッシュ48って決めたアサインメントサイズを、スラッシュ56までの可変にして、LIR の裁量で決めていいってことにしようぜっていうプロポーザーなんですよ。で、この時の、プロポーザーたちの言いっぷりがまたちょっと痺れるんですけども、IPv4 だって、最初にクラス A、クラス B、クラス C の前の時とかは、全世界にインターネットプロトコルでつながるホストなんて200台だろうって言ってただろう。今見てみろ、200台で住んでるかみたいな話なんですよ。つまりこれは IPv6 今作ったけど、IPv6 がワンサカ使われるような10年後、20年後に、いやもう過ぎてますよね。20年経ってますから。のことなんか俺たちわかんねえじゃねえかと。だったら、無駄遣いしないように多少は調整した方がいいんじゃないのっていうふうなことを言ってるわけですよね。ああ、なるほどな。こうやって変わっていくんだな、なんていうことを思いました。これが33ですね。で、プロップ50が、IP アドレスプランスファーズです。これ JPNIC の中で、全部でこれプロップ50が、提案されて、コンセンサスに至るまで確か3年ぐらいかかってるんですけども、JPNIC の中の議論が一番、すみません、めんどくさいって言っちゃいけないんですけど、大変で、っていうのはなんでかというと、IP アドレスっていうのは、その土地みたいに売り買いするもんじゃないんだと。使わなくなったら返すもんなんだっていうコンセプトが私でもあるわけですよね。 そうやって返そうとか、そうやって管理しよう、みんなに行き渡るようにしようとかって思ってるから、JP ニックみたいなところにかかってるみたいなところもあってなんかしてですね。で、それを、いや、そうじゃないんだよと、そうだったら結局不要なもんが出てこないんじゃないかと。で、出てこないよりは出てきて再利用できた方がいいんだから、従って、トランスファーできるようにして、トランスファーの条件でお金を積むとかなんとかっていうことでもいいでしょ？実際土地ってそういうふうになってるわけじゃんというふうなことで、そうだよねっていうのに3年かかったということですね。あと、これ55は、これ手前ミスなんですけど、私プロポーザーの一人で、確かアキラさんプロポーザーでしたっけね。カウントダウンポリシーは。違ったかな？そうだったかもしれない。はい。これ何を言ったかっていうと、IPv4 アドレスがスラ8ごとでどんどん、RIR に配られていくときに、最後、スラ8の在庫が最後5個になったら、5つの RIR に1つずつ、配って終わりにしようぜっていう、割と単純な、エンドシナリオを作るっていうものなんですけども、まあまあかかりましたね。これグローバルポ、いわゆるグローバルポリシーという。グローバルポリシーって何かというと、アイアナでのアドレス管理に対するポリシーで、RIR5 つで全部同じテキストで合意しなきゃいけないっていうやつなんですが、まあまあ、ドラマがありまして、これ日本のチームでこういうのを作ろうぜって言い始めたら、ラクニックのにもそういう同じような、プロポーザルがあって、だったらみんなでって言って、もう、長大なリストのプロポーザーチームの名前があるんですけども、まあそんな形で、やりましたと。で、結果的にこれは成り立って、2011年の、アイアナの枯渇を迎えるわけですよね。で、そんな形で、ただ、まあ、具体的にこういうふうな終わらせ方しようぜっていうのを決めたというふうなことですね。で、ここにですね、ちょっと最初書いてたんですけども、ちょっとひよっちゃって消したのがあってですね、もう一つあるのは、ザ・ラスト IP アドレスポリシープロポーザルっていうのがあってですね、これランディ・ブッシュっていう方が書いたんですけど、もう IP アドレスポリシーなんていらねえから、やり尽くしたから、これが最後だってポリシーなんですよね。これ AP ニックに実際出てきまして、まあ、これ、まあ、要するに議論を喚起するためのもんで、そこでほんじゃどうだったん、今後どうやっていくんだよ、ここは、みたいなことを書いたポリシーでした。ちょっと消しちゃったけど、消さなかった方がよかったかもしれないな、なんて思います。っていうのが、これアドレスポリシーの話を今しました。それで、ICP2 っていうのは、ここにいらっしゃる皆さんは、大体お分かりになってると思います。ラクニックを2003年、アフリニックを2005年に作って、設立して、その認定にあたって、参照された要件の文書っていうのが ICP2 っていうもので、それももう25年前に書いたもんだから、25年前のもの今使っちゃダメでしょっていう感じになってきたので、オーバーホールをやっています。で、これよくグローバルポリシーですかって聞かれるんですけど、違います。これは、今私 ASOAC やってますんで、これやってるとこなんですよね。で、ASOAC は別にこんなことやることをタスクされたわけじゃないんです。もともとはね。もともとはグローバルポリシー、これ、ASOAC って ICANN のアドレスサポーティングオーガナイゼーションで、ASO っていうのは IANA の IP アドレスのポリシーを考えるためにいるっていうことなんで、ICP2 っていうのはそのマンデートの外側にあります。だけど、お前らがやるのが一番いいからやってくれと言われてやってます。で、どっちにしてもですね、これ RIR 本じゃ今後どう考えていけばいいんですかっていうことになっていくんですね。で、一つ、これ JP ニックのオープンポリシーミーティングなんでお話をしたいんですけども、同じことをですね、AP ニックが、RIR の、これですね、設立だけではなくて、改定、ICP2 では、オペレーションの、クオリティをちゃんと、満たすということを続けていかなきゃいけない。その上では、5年に一度って今のところドラフトでは書いてありますが、オーディットを受けてくださいということになってるんですね。ということは、AP ニック あ、それで NIR とかは知らん。それは RIR で頑張ってやれってことになっていて、ということは何が起こるかっていうと、APNIC は下に NIR が今んとこ7つ、それ以上増やしたくないけど今んとこ7つあって、その7つも含めた APNIC 全体のレジストリシステムとして、その、運用品質を保てるかっていうことを言っていかなきゃいけないんですね。で、一方で JPNIC と APNIC の間で結んでいるアグリーメントっていうのは、これ、右側にありますけども、メンバーリレーションシップアグリーメントっていうのがあってですね、これで APNIC と NIR の間の権利義務関係が書かれてるんですよ。そこに書いてあることって3つぐらいで、会費払え。ポリシーは、コンシステントにしてくれ。分配しろ。ぐらいのことなんですね。RIR、ICP2 のリビジョンの今のドラフトだと、もっともっと細かいことが書かれているということで、これからこれ JPNIC としては、実装していって、それやっていかなきゃいけないので、まあ大変な仕事をやってます。でも、そうじゃないと、今の RIR っていうのは運用できていけませんよっていうのが、ICP2 リビジョンの、その、なんでしょうね、背景にあるということですね。で、もう一つ。これはちょっと別のところ、アドレス、普段アドレスポリシーに出てこない人の名前で、ジョアナ クレッサという、デジタルポリシーの、学者のさんの方なんですね。で、これ、この方が、これを書いたのは、WSIS プラス20が終わった後です。で、WSIS プラス20っていうのは、まあ、大雑把に言うと、WSIS って2005年にあった世界情報社会サミットって国連のサミットだから、元首級の会議ですね。で、それで、デジタル時代をこうしていきましょうねってことを書いて、そこで IGF とかができたわけですね。それで、20年 IGF、インターネットガバナンスフォーラムやってきて、次、これからどうしようかっていうことを書かれている。で、結果的にはですね、とっても、技術コミュニティや他のですね、マルチステークホルダーのコミュニティにとってはいいことが書かれていて、インターネットを運営する上での、インターネット社会のいろんな気持ちを考える上での、我々が信じているマルチステークホルダーモデルっていうのをきちんと踏まえた、よく書けたものなんですね。なんだけど、で、ここで言ってる、で、ジョアンナが言ってることは何かっていうと、っていうことで、あんた方、ずいぶん、満足なさって嬉しいようなんですけども、油断してちゃダメだからねって言ってるんですね。例えば、トランプが国連、これ以降、そんなにちゃんと相手してくれんのから始まって、そんなに、確かな国際社会じゃないんじゃないのと。いろいろと、戦争とかもあるしさ、と。で、そこで、じゃあ、マルチステークホルダーリズムっていうのは、何が必要なのかというと、ちゃんと有効性を維持して正当性を守らなきゃいけないよねってことが書いてあって、それもそうだなと思うわけですよね。だから、今のところ、例えば、こうやって、JPOPF という形で IP アドレスのポリシーを考えていただいている。RIR でも、そうやって、オープンでボトムアップに考えている。で、その上で、アフリニックみたいな問題に、トリガーされて ICP2 みたいなものにも考え直している。もうちょっと前に見ると、2016年に、アヤナ監督権限の移管を、実現するために議論をして、新しい、コミュニティ自治によって今インターネットは動いているみたいなことを我々やっているんですけども、それがきちんと動くってことを周りにも、そうだよねと思ってもらわなきゃいけないのは分かってるあんたたちっていう。のがここに書かれていることです。ちょっと、まあ、知らんけどと言おうとしましたが、読んでみていただけるともう少し細かいことが書いてあります。だったら特に、国家主権や、国際、サイバーセキュリティの観点からの国際関係というのが全然未整備なんですよね。そういうところにもきちんと、なんでしょうね、我々のプロセスは効果的に有効、効果的にちゃんとワークしてますよってことを言える、自信持って言えるようにしなきゃいけないよねという意味で、そういうメンテナンスが必要なのかなというふうに思うわけですね。 というわけで、そういうふうな、ちょっとですね、ちょっと IP アドレスのポリシーというだけの、領域から、広めに議論をしようと思いまして、って言って、谷さんが先にやられちゃってるんですけど。お二方パネリストに来ていただいています。まず、加藤明先生です。慶応義塾大学とか、言う前に皆さんご存知だと思うんですけども、私にとってみればですね、前職で、ISP を立ち上げをやったときに、一から、ISP っていうのはこうやって動かすんだよ。こうやって相互接続するんだよ。ほら、ここに NSPIXP1 っていうのがあるからそこにつないでね。というふうに、導いた方で、加藤さんにもうみんな習って、インターネットを作り始めたわけですよね。それだけじゃなくて、地味っていうのがあまり表に出てこないと思ってるんですけど、ナットを作って、IP アドレスを、大節約する最初を作った方、加藤さんですね。ということで、アーキテクチャの真髄から IP アドレスに関して何を思うのかというふうなことで、いろいろとお伺いをしたい。もう一方が、寺地裕樹さんです。GMO ブランドセキュリティ株式会社ということで、私と寺地さんは、IP アドレスの方ではなくて、ICANGTLD の方でもっとお世話になっていて、というのも GMO ブランドセキュリティは、ブランド TLD を、きちんと、企業に提供するというふうなところのコンサルタンシーというのが非常に大きなビジネスでいらっしゃると。ブランド TLD のエバンジェリストでいらっしゃるというふうに言ってもいいと思います。という方がですね、私ちょっと不思議なんですけども、全世界的にこういうですね、ブランド TLD を扱うコンサルタントという方々がみんな、IP アドレス移転のですね、ブローカーをやってらっしゃるんですね。全世界的にです。これは何でだろうかっても聞いてみたいところなんですけども、 IPv4 アドレスの移転事業でも積極的にやっていらっしゃいます。で、こういう、この2つの、お話を、どちらをしてもですね、溢れるインターネット愛がこう感じられるわけですよね、寺地さんからは。そういう観点から、IP アドレスポリシーというのは割と、技術的なところなんですけども、そこに、IP アドレス移転のブロケージみたいなところの立場から、最近、これが、JPOPM は初めてだとおっしゃってましたんで、見ていただいて何なのか、何が必要なのかということを、お話ししていただきたいと思います。で、私自身は IP アドレス管理やその周りのことに関わって30年ということで、やっておりますんで、お話を伺っていきたいと思います。まず最初にですね、お二人に、発表のお時間を取っていただいて、それからですね、それだけで埋め尽くせないぐらい長い時間いただいてますんで、今回、フロアの皆さんとも、いろんなお話をしていければなというふうに思っております。ということで、これでも十分長い、イントロダクションになりましたが、まずは加藤さんからお願いできますか。
どれぐらい喋って。
そうですね、15分ぐらいはいけるんじゃないですかね。
割合ゆっくり。
はい。はい。慶応大学の加藤です。こういうロートルが呼ばれたっていうのは、若い人に昔の話をしろということが一つの使命かなと、思って、少し古い話をしていこうかと思います。多分いい加減なところも多々あると記憶に頼ってますので、その辺はお許しいただければと思います。で、問題はですね、IP アドレスって、インターネットにつながる前からやっぱりワークステーションが2台あると必要だったわけです。黄色いケーブルを買ってきてトランシーバーつないで、という瞬間からやっぱ必要だったわけです。で、当時はどうしてたかっていうと、インターネットにつながってないんで、いい加減な IP アドレスでもいいじゃんということで、東大はなんか1を使ってた記憶があります。なんか和田先生はやっぱ東大は1だろうとかいうことをおっしゃったとかいう噂を聞いたこともあるような気がしますけども、定かではありません。で、僕当時東工大の学生だったんですけども、210点、10点、10、11、12って、こう、いわゆるクラス C ってやつを、使っていました。
で、なんで210点10っていうのは、これが、ちょっとよくわからない。まあ、これを使えよっていうことになったんですけども、この辺は、当時、東工大情報処理センターの助手をしていた村井っていうおじさんがいますけども、まあ、彼が適当にこう、あれにしたんじゃないかと思います。で、まあ、とりあえずアドレスが重複がないってことが重要だったんで、これ3つ、スリップとか、いろいろメインフレームを使ったと、リモートで使った時の光ファイバーを再利用するとか、そういうことで繋がってきたので、ちゃんとアドレスは整理しましょうと。こういうことになってきたわけです。で、じゃあ、そろそろちゃんとインターネットが繋がるぞ。例えば、まあ、ワイドも含めて、タイスンと、それから、あともう一つはどこだっけ、結構だったかな。だんだんと繋がってくると、やっぱりちゃんとしたアドレスを取って、そこへ移行しましょう。ということで、当時、ニック機能を持ってた SRI インターナショナルっていうところに村井が行って、多分87年とか88年ぐらいだと思いますけれども、まあ、例えば、京大とか、そういう、なんていうの、割合古めかしい大学で使ってるアドレス、まあ、調布にある大学もありますけれども、そういうのを、まあ、クラス B のアドレスをいくつか取ってきて、で、それを配って。飛び飛びなのがちょっと面白いですね。多分なんか適当なところで、じゃあ順これ使えよって言われたんじゃないかと思います。はい。で、第2弾としては多分もうちょっとまとまったやつをちょうだいねと言って、133点星とか、そういうことをやってきたと。まあ、ですからこれ彼が英語喋れてアメリカにホイホイ出入りしてたっていう事実がものすごく大きいです。で、当時の状況ってのは 64kbps は高速でした。はい。まあ、アーパネットは 56k だったし、それからルーターのメモリーはとても貧弱でした。で、ですから、例えば EGP なんかだと、経路情報の交換っていうのは1000と3バイトだったんですね。クラス A だったら、1バイトプラス0が2つみたいな、そういうことをやってました。で、もちろん、ルーターアグリゲーションなんてないので、クラス C 一発で収まるんだったらそれでいいけど、二つ使うんだったらちょっと待てよと、お前、ルーティングテーブル倍にするのかと。ということで、じゃあクラス B を使ったらどうみたいな、そういう時代だったわけです。つまり、さっきの、どれぐらい繋がるかっていうのが全くわからない。アドレスの奪い合いとか、売り買いとか、そういうことがビジネスになる時代は、これっぽっちも想像できなかったわけです。で、だんだんとやっぱりそれでも、例えば、クラス B1 個のネットワークで使えるわけじゃないので、サブネッティングみたいな話が、出てきたわけです。まあ、サンオイスは、共通のサブネット、可変調サブネットじゃなくて、このネットワークだったら、スラ24相当、当時はスラッシュ24って、言い方はしてませんでしたけども、それに決めるとそれだったら OK と。だから左と右のネットマスクが違うっていうのはサポートしてなかったとかですね。こういう感じです。で、だんだんとその、複数のクラス B を、C を、あ、ごめんなさい、クラス C をまとめて一つで、広告するようなアグリゲーションみたいな形が必要になるだろうということで BGP4 っていうのが出てきて、まあその辺でシスコでコードを書いてた、のが、さっき出てきたトニー・リーっておじさんです。まあ、当時は若者だったと思いますけども、はい。で、問題はですね、ここです。インターネットって、IP アドレスを変えるっていうのはめちゃんこ大変です。これなんで誰もこれをなんか5分でできるようにしましょうって提案をしてくれない。まあ、バージョン6でも、ダメですね。DNS だけは例えば A6 で少し簡単にしましょうよって試みはされましたけども、なかなかうまくなかった。で、当時ですら結構めんどくさかったわけです。例えばディスクレスマシーンは、相互にいろいろ依存していたり、NFS を使っていたり、まあディスク高かったからね。それから DHCP って、この素晴らしい技術はまだ生まれてませんでした。ということで、例えば、10台のワークステーションのリナンバーっていうのをやるのは丸1日かかりました。本当に。 それも一人で丸一日じゃなくて、もう当時の、もうみんな分かってるやつ、さあやるぞっつって、うわぁ、お前そっち落としたのふざけんじゃねえよみたいなことを言いながらね。だから、これはインターネット、リナンバーはすごい大変でした。当時ですら。今も大変ですから。で、じゃあ東工大が、ワイドとして東大につながるときにちゃんとした IP アドレスね、しないといけない。というと、情報系の学科は、まあ、しゃあねえなと思うわけですけど、他の学科は、お前ふざけんじゃねえよ、アドレス付け替えるのどれぐらい大変だ、わかってんのかよ。ということで、NAT っていうのを作ってみたんです。この当時の NAT は1対1のマッピングで、アドレスを節約しようっていう概念はこれっぽっちもありませんでした。で、カーネル書き換えるっていうか、ちゃんとインターフェース作るのがめんどくさ。めんどくさかったので、サンオイスの中に NAT テーブルをハードワイヤーで作り込んで、つまり NAT テーブルのエントリーを1個付けるたびにカーネルをコンパイルし直してリブートするという。まあそういうのが、そんなに毎日あったら殺されますけども、東工大の研究、まあ学科が1個つながるっていうのが、まあ数ヶ月に1回っていう程度だったんで、全然問題ない。で、TCP とか UDP のチェックサムの補正が必要ですから、これも必死になってコードを書いたわけです。で、当時は何が問題かって言うと、やっぱり、インターネットつながったことで当時から使われていた JNET の SM、まあ電子メールと電子ニュースが届かなくなるってことがなければ OK ってことで、これは NAT は全然 TCP さえ通ればいいので、FTP みたいにアドレスをストリームの中に埋め込むみたいな邪悪なプロトコルはもちろんダメですけども、はい。で、これ、1989年の電子通信情報学会春季全国大会、一枚ペラなんですけども、これが多分、ポール、フランシスが言った NAT よりも微妙にこっちの方が早いはずです。はい。で、問題はですね、やっぱり IP アドレスが枯渇するだろうって話は92年ぐらいから実はされていて、で、まあ、一応3つ、アドレス空間の利用効率を改善する。それから、どれぐらい俺たちは時間があるのかっていう寿命を測る。で、それから大きなアドレス空間に移行すると。で、最初は TUBA っていう TCP UDP over Big Address って言って、OSI の、アドレススペースにしちゃえばいいじゃんっていう提案がありましたけども、やっぱり可変調アドレスっていろいろ問題があったので、どうかなと。で、IPNG っていうのが提案されて、これは今の IP バージョン6になってきたわけです。で、問題はですね、アドレスの利用、アドレス空間の利用効率の改善というところで、クラス B は、従ってちょっと大きい組織だと程よかったわけですけども、ただし、全世界で1万6千しかないわけです。ごめんなさい。で、複数のクラス C を割り当てた方がいいところもいっぱいあったわけですけども、そうすると経路数の爆発的増加っていうのが懸念されたんで、経路をアグリゲートしましょうということで、そうすると必要な量だけクラス C のネットワークを割り振ればいいよねということで、 BGP4 では経路のアグリゲーションっていうのが一番のメイントピックだったわけです。で、それからさ、可変調サーブネットがどれぐらいちゃんと使えるのかっていうようなことも、相互接続の実験、宇都宮で、やりまして、国内のベンダーに来てもらって、いろいろやりました。これは ITF の場で、CIDR-D っていう、クラスレスインタードメインルーティングっていうワーキンググループがありまして、そこで喋ってますけども、そんなことをやってきたわけです。で、その後、まあ、例えばクラス A を分割割り当てっていうのはどれぐらい可能かっていうのは、まだ、お?接触不良。なるほど。もう川の向こう行っちゃいましたけど、ビル・マニングが、ネット39っていうプロジェクトをやってまして、それでいろんなテストをやって、こうやれば大丈夫だ。それから、あと、IP アドレス終わったら返してねっていう RC があったりですね。それから、プライベートアドレス。まあ、1918は、まあ、いろんなところで使われてると思いますけども、7793って、これは ISP 用のプライベートアドレスですけども、こういうのが出てきたと。 それからプロバイダーベースド IP アドレスアサイメントっていうのは結構古いんですね。93年ぐらいから提案されていて、つまりそれよりも前はアグリゲーションって概念がなくて、IP アドレスはポータブルだった。全部がポータブル。PA アドレスなんて言い方はしませんでした。だって PA じゃないものはなかったから。というわけで、このあたりからプロバイダーベースに割り当てをすると、効率的に経路は修正ができるよねということで、プロバイダーベースだという考え方が一般的になってきたというわけです。で、まあ、アドレスのオーナーシップっていう、インターネットドラフトがあって、まあ、僕のラップトップに載ってたんで、よく見たら、前村さんが翻訳してるんですよね。NEC 時代の。つまり、前職の前職だった時。はい。で、それは RFC2008 になって、いろんなアドレス割り当ての方式から、経路制限にどれぐらいインパクトがあるかっていうようなことを、分析したドキュメンテーションです。特に、こうしろっていうようなことを主張したわけではないですけども。で、やっぱ IP アドレスっていうのは単なる割り当てだけじゃなくて、まあ、使うことに意義があるわけで、ルーティングシステムに対するインパクトっていうのがすごく大きくなるわけです。で、まあ、アグリゲーションも当初は、昔はですね、トニー・ベイツっていうライプにいた若手エンジニアが、毎週、悪い ISP リストっていうのを公表して、それに乗っかると、とても不名誉だったんで、みんな、おっけねえ、アグリゲートするっていうことで、これすごくインパクトありました。まあ、トニー・ベイツ、後に、スカイプの社長になって、多分今どっかで大金持ちで悠々自適じゃないかと思いますけど、それともかくとして。それから、あとは、さっき出てきたトニー・リーってやっぱおじさんがですね、BGP の中で、ホップカウントアトリビュートっていうのを提案したことがあるんですね。これは、スコープは、これじゃないんですけども、要は、エニキャストが出てきたときに、これがあると、エニキャストでサーブできる領域を、ノーエクスポートだけじゃなくて、ちゃんと、ダンホップぐらいってことで制御できるよねっていう提案だったんですけど、これよく考えると、今のトラフィックエンジニアリングをうまく、このスコープでやる。だってグローバルにトラフィックエンジニアリングしたいと思ってる人いないでしょ。せいぜい2ホップぐらいの間でうまくばらせればいいかな。ですから、その間だけこうやれば今の経路っていうのはかなり圧縮できたんじゃないかなと僕は思ってます。この提案実はボツになっていて、これが生きてたらどうかな。それからあとルーターのメモリーも問題です。今メモリー高いですからね。それからあと、まあ、経路制御一定の割合でフラッピングしたり、リブートしたり、いろんな問題が出てきて、経路計算の CPU のコストっていうのも実は、ま、問題かなと。というわけで、インターネットを殺さないような提案っていうのをぜひしていただきたいと。で、IP バージョン6は、まあ、経路制御の点では、まあ、かなりアグリゲート、つまり割り当て単位が大きいから、アグリゲートできるよねっていう言い方もありますけども、トラフィックエンジニアリング屋さんにとっては、ふざけんじゃないと思うかもしれない。ということで、基本的にはですね、IP のいろんな提案をするのは OK ですけど、やっぱ現実に使うときにどうなのか、それが、ルーティングシステムとかその他セキュリティもあると思いますけども、そういったところにどういう影響を与えるのかっていうことをちゃんと考えて、決めていただきたいかなと。思うわけです。ということを皆さんに期待して、ヨタ話をしてみました。ありがとうございます。
加藤さんどうもありがとうございました。それでは、豊橋さん、はい、お願いします。
お電話大丈夫ですかね。はい。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。JMO ブランドセキュリティの寺橋と申します。まあ、今日、私が、まあ、この場に、ちょっと登壇をさせていただくっていうのは、前村さんから、ご連絡をいただいたんですけれども。どうも、 私はどちらかというと、理系というか文系の、頭でですね、いろいろと、ドメインネームを中心にですね、企業の皆様の、ドメインネームのマネジメントを行ってきたというところでございます。まあ、そういった、コーポレートレジストラーが、会社のなりわいでございます。で、まあ、今回、どちらかというと、まあ、IP の移転であったりとか、あと、まあ、リースとか、サブアロケーションとか、まあ、そういったところの部分、我々が、今、まあ、実務の部分で、実際に技術的なところとは別に、お客様の顔、まあ、状況っていうところの中で、まあ、どんなふうに、事業っていうものをですね、サービスっていうものを展開しているかとか、まあ、そういったところを、ちょっとお話しできるといいのかなというふうに思います。で、まあ、我々の説明はちょっと、まあ、ブランドを守る、企業のブランドを守る仕事をしてますよっていうところが、ちょっと一個、IP との出会いは、ちょっとここが、一番大きいところっていうところがありまして、少しご説明をさせていただきたいと思います。ちょっとここは、いいですかね。まあ、ここの部分ちょっと後で話します。で、まず、我々ですね、先ほど申し上げた通り、まあ、こちらの方がいいですかね。まあ、企業ブランドが、を、どのようにですね、まあ、よくしていくのかっていうところの中で、デジタルの部分であると、ドメインのマネジメントっていうものをやってます。で、ずっとそれをやってきたんですけれども、2012年ですかね、まあ、この IPv4 アドレスっていうものが枯渇しましたっていうところの中で、我々のところに、フィーズのアドレスが我々になっているっていうところがあって、いろんな方からですね、実は連絡が入るようになりました。IP が足りないから、売ってくれないかっていう、まさにこういうお話です。で、12年の時には、我々は正直言うと、はて何のことかと、ICANN の中でもどちらかというとドメインネームの方で生きてきたっていうところがありますので、IP アドレス自体が移転云々っていうところはもう全く見当もつかないっていうところから、我々の、この、まあ、IP を移転するであったりとかのお手伝いをするっていうところのビジネスは、始まっていきました。で、まあ、我々のですね、お付き合いしている、お客様っていうのは、例えば東芝様であったりとか、富士通様であったりとか、日立様とかですね、当時、まあ、村井先生であったりとかが、配布を、するときに、おそらく、まあ、紙、を書いてですね、クラス B であったりとか、配布をしてくれる、当時に、まあ、おそらく使うだろうと思って申請をされている方々が、実は、我々の、ドメインの、お客様っていうところでございました。まあ、そういうところから、実は、まあ、こういうビジネスってものをですね、IPv4 の、移転のビジネスっていうところをですね、スタートするっていうところを、まあ、なんていうんですかね、予定もせず、まあ、時代の流れとともに、ちょっと始めたっていうところが、あります。で、皆様にとってはもう当たり前のように分かっている、まあ、ものだと思いますけれども、IPv4 のですね、割り当てっていうところで、1985年から2015年ぐらいまで、自由化がされたところぐらいまでっていうのを出していますけれども、我々は、まあ、2000、まあ、最初、まあ、ちょっと見てみましょうか。まあ、北米がとにかく、歴史的にずっと割り当てが多いっていうところの中で、まあ、アジアであったりとかの割り当てっていうものは、まあ、だんだんは、増えていますけれども、そんなに、多くはないっていうところです。まあ、ヨーロッパであったりとか、まあ、特に、まあ、アメリカがずっと、まあ、数としては占めてるっていうところの中で、まあ、2015年ぐらいっていうのが、結構この移転の、ご連絡っていうものを多くいただく、ところになりました。2015年ぐらいの時に、ライプとかもですかね、多分移転が始まったのかなと思うんですけれども、まあ、とにかく自由化がどんどん進んで、ICANN ミーティングであったりとかで、お話をするときにも、余ってる IP がないかとか、そういったところを聞かれるような機会っていうものが、だんだん増えてきたっていうところになります。で、我々としては、正直、最初ですね、まあ、どういうふうに移転をしたらいいのかもわからないところではあったんですけども、まあ、移転できる、まあ、移転をしてほしいっていう方がいらっしゃるので、まあ、移転してくれないかっていうところから、少しビジネスを始めていったっていうところになります。その当時は、2012年の当時とかは、スラ16であったりとかを持ってるですね、歴史的 PI を持ってる皆様ですね。こういった方々に対して、本当に年に1本、2本とかですかね。まあそういった、取引っていうものをしてくれないかということで、ご協力を、していたというところでございます。 で、我々は2015年になってから、実は GMO インターネットグループに入りました。で、GMO インターネットグループに入ってからっていうのは、ちょっと立場が変わりました。今までは、仲介をして融通をするっていうところだけではあったんですけれども、GMO インターネットグループ、皆様がご存知のように、ホスティングであったりとか、そういったものも多数やっております。IP アドレスが、非常に必要というですね、事業体っていうところがありましたので、我々も2015年のですね、グループにジョインをしてからっていうのは、どちらかというとですね、仕入れもやるような形で、グループも、いつでもですね、IPv4 が使えるようにということで、グループのですね、調達の、ポジションをですね、取って、余ってる分に関しては、この流動化ですね、IPv4 が必要な方っていうのは世の中に、いろいろいると、特にアメリカに寄ってるとか、こういった事情も分かっていましたので、各国で移転できるものに関しては、融通をしていこうというところで、我々のネットワークの中でお客様に、なっている方に、渡していくっていうところを、始めました。で、少し、ちょっと次のこのスライドのところに移るんですけども、まあ我々、最近ビジネスをやっている中では、少し、なんか、あ、面白い特徴だなっていうふうに感じたことは、があるんですけれども、IPv6 の、この普及っていうものは、どんどんどんどん進んでるなっていうところの中で、我々今、一番お問い合わせを受けるのってインドの皆様なんですね。で、まあ、ここの皆様が、なんでご連絡してくるんだろうっていうところをすごい感じていて、もともと実は、V6、インドって割り当てが少なかったっていうのを過去から知ってたので、V6 が成功しててすごい国だなっていうふうに思っていたんですけれども、ビジネスがグローバルになっていくっていうところの中で、V1 アドレスもどうしても必要になる、なってきたんですっていうことで、実はお問い合わせを、いただくことが、増えて、来ています。で、こういう中で、まあ、インドとしても、の事業者の皆さんも、実は、V4 アドレスであったりとかを購入するのももちろんあるんですけれども、一方で、長く使う気もないっていうようなケースもあったりとかで、まあ、そういう中で、まあ、リースであったりとか、こういった言葉っていうものをちらほら聞くような、ところが、2017年、まあ、特にコロナの境のところだったりとかで、よく、聞く、言葉になってまいりました。まあ、何を申したいかと、言いますと、まあ、こういう V6 が、まあ、広がったと言っても、どうしても世界中にビジネスを展開するっていうふうになると、ルーターだったり、いろんなところの、エンドの、その機器等々の問題で、どうしても V4 がまだまだ、この一時的になんですかね、必要になる局面があるんだな、ということは実感をしております。実際すごいですね。インドはこんな感じで、2016年からぐーっと本当に上がっていった、わけなんですけれども、まあ必要となってくるんだなっていうのは、なんか非常に面白いところです。先ほどバングラディッシュとかそういったところのお話とかもありましたけども、バングラディッシュからも最近は連絡が来たりとかもしますけども、経済成長に合わせていろいろ国際化、グローバル化すると、まあこういった、どうしても V4 が少しは必要になってくるのかなっていう流れを感じております。まあ、少し、まあ、サマリーっていうところでありますけれども、まあ、V6 っていうものがですね、調達せざるを得ない、状況、V6 が普及してもですね、V4 を調達せざるを得ないっていう状況っていうのは、まあ、こういった感じです。元々の、割り当てが少ないっていうところ。で、あと、まあ、V6 をですね、まあ、国内で積極的に、だからこそ、やるんですけども、先ほど申し上げた通り、グローバル化に伴って、V4 依存っていうところの壁にぶつかって、で、まあ、最終的に、枯渇してるっていうところで、まあ、我々の方にご連絡をいただいて、なんとか調達をしていくっていう、まあ、そういったことをやっております。はい、で、これ、まあ、V6 の文脈でも、こうかもしれないんですけれども、先ほど少し、あったかと思いますけど、新しく、企業を設立されたっていう方々も、もちろん、当たり前のように V4 の割り当てがないっていうところがありますので、まあ、ここの部分から、購入をしてくれないかとかですね、何か、貸し出せるものはあるのかとか、まあ、こういった、お問い合わせっていうものは、多くいただきますので、まあ、先ほどのところなんですけども、やっぱり、まあ、ここの部分 ですね、どこに割り当てられているのかっていうところの中で、あと利用していない、帯域であったりとかがないのかっていうところ、まあ、こういったところは、改めて見直して流動化をちゃんとしていかないといけないのかなっていうのは、日々、課題を感じております。我々も日々ですね、営業をさせて、いただいて、お客様の声をですね、キックに、お問い合わせをしたりするんですけれども、結構ですね、使ってない IP アドレスいっぱいあります。グローバル IP アドレスなのに、プライベート IP として使ってるみたいな、こんな、こともあったりとかして、まあ、本来もらった趣旨となんか全然違うんじゃないかなっていうことは、正直あってですね、まあ、そういうものが、内部で使っているので、コリジョンが起きちゃうかもしれないとかですね、そういったことがあって、移転すらできないっていうので、死亡してしまってるっていう現実は、感じていることが多いです。まあ、そういうのを、まあ、大丈夫ですよっていうことを言いながら、流動化をしていくっていうところにですね、少しサポートをさせていただいてます。あと、現場で、よく、あるのがですね、まあ、この、いわゆる売上をですね、上げて成長をしていくっていう企業のその苦しい局面も、あるんだなっていうところを最近感じてはいます。V6 を、普及していくっていうところが前提としてあるっていうふうには、皆さん思っているんですけれども、結構地方のプロバイダーさんとか、ケーブルテレビの皆さんであったりとかは、まあ、我々から V4 アドレスっていうものが必要だっていうことで購入をいただくんですけども、その後も実はおかわりですね、また足りなくなったので買いたいですっていうことは、実はよく、お話をいただいたりします。で、これはまあ、納豆であったりとかの初期投資っていうところを本当はしたいんですね。したいんですけれども、やっぱり世帯数も増えないですし、1世帯あたりのアープも増えないっていうところの中で、まあ、これをどうやってですね、導入するかっていうところ、投資対効果が取りにくいっていうところの中で、結構悩まれていらっしゃるっていうところが、いつもコンペアであります。一方で IPv4 の部分、コストの部分ってちょっと落ち着きを見せたっていうところもあるので、まあそういう中で、既存のインフラを使って安心安全に、つなげれるっていうところと、まあ故障しないよねっていうところの中での、実は、保守性もいいなとかですね。まあこういうところの部分の中で、どっちにしようかなっていうですね、部分で悩まれて、最終、まあ IP の方をお借りするんだっていうような、ケースも出てきていたりします。まあ、あまり、技術論というところの中では、V6 が、いいのは決まってるっていう、まあ、こっちの方、なんていうんですかね、増やしていった方がいいっていうのが、わかるんですけども、現実的な、お客様の、現場にいると、意外にこういう、比較であったりとかをですね、されて、旧来の V4 っていうところに、傾いているケースがありますよっていうことを、少し、はい、知っていただけるといいかなというふうに思います。あと、ま、これ最後のページですけれども、まあ、IPv4 のリース、まあ、海外で、非常に、賑わっていろいろやってるっていうところは、我々もですね、理解をしております。まあ、これは、さっきから申し上げた、まあ、V4 っていうものがそもそもなくなってしまってる。まあ、手に入れようと思っても簡単には並んで手に入れにくくなってるっていうところの現状だったりとか、あとコロナ後ですね、クラウドであったりとかがどんどん、まあ、この、まあ、流行ってきている、拡大してきているっていうところ。で、さらに、まあ、最近だと GPU だったりとかで、ネオクラウドとかですね、まあ、そういった言葉も出てきていると思いますけれども、まあ、そういうところでも IPv4 が必要になってきているであったりとかも、ありますので、まあ、かなり資源の、奪い合いっていうところの部分は、どうしても出てきているんだな、っていうふうに思います。まあ、枯渇して市場化が、やはり、どうしても、事業継続上欲しいっていうふうになるので、市場化してしまっている中での、まあ、移転が、なかなか難しいっていうところの中で、ポイントでリースとして使いたいっていうところも、出てきたり、まあ、それがいろいろ加速してるっていうところが、現実として、やっぱりあるのかなっていうふうに思います。もちろん、我々の方も弊害ってやっぱりありますよねっていうところで、お取引先様とかも選ばなければいけないっていうのもありますけれども、まあ、レピテーションとか、登録情報ずれて、誰が使ってるのかが分かりにくくなってしまったりとか、あとそれこそ、まあ、リースっていうところでポイントで使っちゃうと、ドメインとかもそうなんですけれども、その一週間のテイスティングをしている間に、悪いことに使っちゃうとか、まあ、こういったものもありますので、まあ、こういう、ハイジャック詐欺とかですね、まあ、こういうところもあるかなと。で、あとは、 まあ、一ついろんな、この差っていうところで、まあ、最後のところで言うと、各 RIR でも立場がいろいろ違ったりとか、そういったところもあるので、まあ、こういうところが、まあ、グローバルで、まあ、どんなふうに、ポリシーを合わせていくのかとか、そういったところも、結構この、前三つであったりとかの部分を、合わせていくためにはですね、あと、今の足りないっていうところの状態だったりとか合わせていくためには、まあ、各 RIR の、立場を、まあ、どう揃えるのかとか、どう強調していくのかっていうのは、より重要になってくるんだろうなっていうのは、授業をやってる側からは、はい、日々思っているところでございます。すいません、長くなりました。
はい、加藤さん、寺橋さん、どうもありがとうございました。最初にですね、このお二方、なんでしょうね、私にとっては、ありがとうございます。
とりあえず、引き取って、あまり意味があるものではないんですが、扉だけ出すことにしましょうかね。はい、昔からのインターネットを知る方と、今の一番、最新のところで IP アドレスを、扱ってる方っていう風な取り合わせで考え始めたんですよね。それで、打ち合わせをしてみますと、ちょっと、こういうことなのかなと思ったのは、まあ、IP アドレスポリシーの、まあ、なんか5原則とかありますかね。登録、1位、修正、集約、アグリゲーション、あと何でしたっけね。あとは、行き渡るとかですね。そういうのがあると思うんですよね。あと公平ですね。で、IP アドレスを、使いたい人がみんなに行き渡せる必要があるから IP アドレスポリシーっていうのを、まあ、作ってるはずなんですよね。その一方で、実はその IP インターネットプロトコルのアドレスというものには、プロトコルバウンダリーとポリシー、プロトコルドメインとポリシードメインっていうのがあるんですね。そこでバウンダリーがあるんですね。例えば、IPv4 ですと最初の3ビットっていうのはそういうふうなところで使われているとか、クラス D、クラス CE は別の登録をしているとかっていうのがありますし、IPv6 ですと、下位64ビットはテクニカルですし、最初の3ビット、4ビットがテクニカルでしたっけね。で、それ、4ビットのところは IETF が決めて、それ以外のところは、RIR で決めるんですよ、みたいなことが、まあ、書かれてるわけですよ。それですし、IP、商用インターネットが始まったのが1990年ぐらいなんですけど、それから、2年ぐらい経ったらもう、これやばい、枯渇するっていう、ことになったわけですね。で、そこで、ポリシーも頑張るんだけど、NAT も、NAPT とかで頑張るんだけど、まずはアドレス広げようかって言って、プロトコルの開発をし始めたっていうのが IPNG で IPv6 になったというところで、っていうのが技術サイドと IP ポリシーの、なんでしょうね、手を取り合うところっていうところですよね。そうやって、どちらでも、プロトコルでも IP ポリシーでも、行き渡らせようとしているということ。で、一方で、今、ブロッケージの話を寺井さんにしていただいたんですけども、IP ポリシーをどんなに頑張ったって、行き渡らないというところをですね、ブロッケージと、ブローカーの方々が、いろいろと現場に行って、余ってるものをこうやってこう振り分けようとなさっているとか、いうふうなことで、片方にはビジネスサイドでその IP アドレスを行き渡され、していただいているっていうところもあって、これ全部こう一つなぎなんじゃないのかなというふうな感じで思いましたと。いうことで、コーディネーターがたくさん喋るセッションはきっとつまらないセッションだと思いますんで、皆さんにですね、そういった観点から、IP アドレスのポリシーってどういうふうになっていけばいいのかなっていうのを、ちょっとこれから皆さんからも、ぜひ、手を挙げていただいたらすぐに、マイクを渡しようと思うんですが、その前にですね、最初寺橋さんにお伺いしたいんですけども、リースの話がありました。で、リースって、いろんな、 なリースが、業者さんによってもいろんなリースがあると思うんですね。で、RIR によっても全然雰囲気が違うという。で、一番、眉を潜めるリース屋っていうのがなんかどっかの大陸にいますけども、そういうのも、まあ、グラデーションがあると思うんですよ。で、そういうふうなあたりをもう少し、お聞きしたいと思いましたが、いかがでしょうかね。
そうですね。弊社が、まあ、ちょっと、まず前提として、リースをメインでやってる会社では、まずないですと。我々は、JP ニックであったりとかのサーバーロケーションとか、必要なものに関して、通信も含めて、やってるっていうのが、まず、前提です。で、海外の中ではもちろん、いろいろと、そのやられているところが、ありますと。で、まあ、そのですね、やってる方々っていうのは、どちらかというと、サブアロケーションとかそういったもので、しっかりとフィーズ情報に出して、誰が使ってるっていうふうにやるっていうよりかは、そのメンテナーであったりとか、そういったところの中で、操作をするっていうことで、IP 自体を、所有者を移さない、形で事実上使ってるっていう、まあ、こういったことを、やっている方々っていうものが、いるかなっていうところです。で、これは、移転をするときにどうしても時間がかかったりとか、ビジネス上の、そのスピード感っていうものを重視してっていうところは、よく、理由としては、聞いたりはするっていうところなんですけども、まあ、それを逆に言うと、エンドユーザーのところで、悪用しているようなケースっていうところもあったりするので、まあ、どういうふうに、ちゃんと悪用であったりとか、そういったものを、見極めて、そのですね、所有者もしくは、メンテナーであったりとかに入っている方が、ちゃんと、悪用であったり等々を、まあ、止めることができるのかとか、まあ、そういうのをセットでやんないと、なんていうんですかね、ちょっと悪いことに使われているケースも最近多いので、まあ、温床になってしまうかなというところです。はい、一応、なんかリースっていうものが定義されてないっていうところが今一応、世の中いろいろあるかなと。まあ、ラクニックであったりとかいろんなところも定義し始めようとしてるっていうところは分かっていますので、まあ、これから、こういうものはダメだよっていうふうになってくると、おそらくそういう行為も、なんていうんですか、止まっていくというか、まだそれがないので、できる範囲の中で、うまくレンタルとかリースとかできそうな入り口をうまく探して、現場のニーズに応えて、いるのかなっていうのが、はい、ブロケージを海外でやってる人たちっていうのは、はい、見ていると感じます。
ありがとうございます。たまに、AP ニック、あ、でもたまに見るのかもしれないですね。RIR のミーティングのスポンサーにブローカーの方々がなっていて、ブースが出ていて、そこにデカデカとリースって書いてあると、ドキドキしますよね、なんかね。
そうですね、ありますね。
ありますね。はい、ありますで、おっしゃる通り、AP ニックのポリシーでも一度リースの定義をしようとして、単純に、議論が崩壊して終わりっていうのがありましたね。なかなか難しいところなんじゃないかと思います。一方で、きちっと決まって、使えれば、ひょっとしていいのかもしれないと。なので、今、ちょっとダメなんじゃないのと思ってることでも、いや、ポリシーフォーラムがコンセンサスに至れば作れるんだよっていうのは、なんかたまに私な、みたいな立場が言うところでもあります。なんていうのも含めてですね、皆さんからこの辺どうなんでしょうかとかですね、この辺にこうだ、この辺こうだと思うんですけどとかっていう話があればですね、手を挙げていただければ、マイクをお持ちします。いかがでしょうか。はい。河村さん。
通信インフラアドバイザーの河村です。大変面白いお話を聞かせていただいてありがとうございます。ちょっとリスの話になってるんで、リスの話をさらにちょっと、突き詰めさせていただきたいんですけども、IP アドレスポリシー提案とかっていうのを、AP ニックとかで聞いてたりすると、まあ、いろんな方がいろんなモチベーションでおそらく提案されてるんでしょうけど、なんとなくその、もっとこう、使いやすくしたいっていうモチベーションの人が、今までって多かったような気がします。要は、リミテーションを外す方向になるべくやって、皆さんがアドレスを使えるようにすると。ただ、今の話聞いてると、そのリース、っていうので悪用があります。定義もされてないので、まあやりたい放題って言ったらちょっと言い過ぎなのかもしれないですけども、それに対してポリシーで、まあ今までのその方向、モチベーションとは逆というか、もうちょっと正しく使えるようにしていく、悪用をできないようにしていく、 ポリシー提案って、なかなか、面白い考え方だなと思ったんですけど、それが、加藤先生がおっしゃってたような、その、インパクトをちゃんと考えて、やっていくべきだっていうのと、なんとなく結びつくような気はしてるんですけども、その、モチベーションを考えると、じゃあ、その悪用を、こう、なるべく制限するようなポリシーを作って整備していくべきですっていうのは、どういう人がモチベーションを持って、そういう提案をするものなのかなっていうのをちょっと、事業をやってる方たちからの立場からすると、制限ってまあ少ない方が事業としてはやりやすいじゃないですか。そこの考えとして、どういう方がこう正しい道を整備していくモチベーションをお持ちなのかなっていうのがちょっと気になったところです。すいません、なかなかと。
あ、とんでもないです。ありがとうございます。ちょっと一言で答えにくいところも、まず、そうですね、アドレス、まあ、我々がそのアドレス自体流動化してるのもそうですし、あと、まあ、海外でいろいろとリースであったりとかに関わってる、方々も、やっぱりアドレスが足りないっていうところから、まずは、このビジネスをしてるっていうところが、間違いないですね、そこは。で、我々も、そこの部分っていうものを、我々の、渡してる方っていうのはお客さんであるケースというかも多いので、やっぱりビジネスが止まらないようにっていうところがまず前提です。そこが、あります。で、一方で、これドメインとかも全部そうなんですけども、一方で、どんどん広がるように、ポリシーを、なんていうんですかね、使いやすくっていうところで緩めていくと、それをだんだん悪用してくる、人とかですね。先ほどあったように、まあ、IP アドレスとかをこのリースをすると1週間ぐらい借りれるとかってそういうのもざらにあるんですよね。そうすると、それをどんどんどんどん、アドレス変えていきながら、アドレスだけ汚すだけ汚して、このクリーニングをしなければいけないとか、そういった、ハメになるっていうことも実はあったりします。なので、誰のためになってるんだろうっていうところも一方であったりするので、もともと、そもそもリースってなんでダメなんだっけとか、こういったところも立ち戻っていきながら、現場で起きてるところの部分も含めて、解決策に持っていけると、なんかいいのかなっていうところは正直あります。本当に、先ほど申し上げた通り、本当に使ってない人もいるんですよ。日本の、まだ大手の企業の皆様の中でも、ちょっと怖いから手放せない、みたいな、こんな感じも多いんですよね。それだけで6万5千個の IP が眠っちゃってるっていうケースもあったりもするっていうところなんですね。でも、面白いもので、ビジネスが、あまりうまくいかない、売上がそんなになんかうまくいかないなって思うと、不意に、電話がかかってくるんですよね。まあ、それで、まあ、どういうふうに IT 投資の予算を工面するかとか、そういったところもよくあったりするんですけども、まあ、我々としても、今、グループとしても、まあ、この GPU だったりとかのクラウドサーバーを、そのサービス提供してるっていうのがあるので、まあ、ネオ、クラウドであったりとか、まで行くかどうかわかんないですけども、そういったところの部分にグループが、少し立場として持ってるので、まあ、IP を持ってないといけないっていうところの中で、まあ、必要なものはトレードしたりとかっていうことはやってますけれども、まあ、とにかく、すいません。なんかいろいろちょっと発散してしまいましたけども、緩めるといいこともあるんですけど、悪いこともあるって、まあその悪いことの部分がちょっと最近多いなとか、なんか出くわすことが、はい、ドメインの業界でも多いんですよね、最近、正直言うと。なので、まあそこの部分ってちゃんと規制して、まあ本来的な目的の中で、ポリシー再構成すると、なんかいい形に、はい、インターネットが広がるのかなとは思ってます、個人的に。はい。
ブローカーをやってる方々も、やっぱり、ちゃんとこう、ポリシーが整備されるべきだっていうモチベーションは、やっぱり持てるということ
ですか？そうですね。少なくとも我々は全然、持ってますね。はい。そこは。はい、なんか、正直、なんて言えばいいんですかね。ビジネスっていうところの観点だけでは、正直考えてないところもあって、はい、インターネット、まあ、すべての人にちゃんと繋がるかどうかっていうところの観点で、はい、ここの流、まあ、なので、移転っていうよりかは我々は、グループの中では流動化っていう話を、
流動
化、はい、しています。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、いうことで、ここで、加藤さんにマイクを振るといいんじゃないかなと思いついたんですけど、何か。
いや、なんの。ああやっぱり短期のお試しっていうのはほとんどタダで出してるんですか？そうでもない。
そうでもない。
なるほど。 や、やっぱそこになんか、いや、悪いことする人って、悪いことしようと思ってしてるというよりもビジネスなんで、その、悪いことしなかったら、返してあげるよって、なんかちょっと大きなデポジットを取るみたいなね。で、デポジットがいっぱい溜まったら、JP サートと飲みに行くとか、なんかそういう風にするっていうのは一つのアイデアかなとは思います。で、あとアドレスによって、そのアドレスをリースするってことはトポロジーと関係ないわけですよね。そうするとやっぱルーティングテーブルグロースに貢献しちゃうわけですよね。だからそこは少しなんか考えた方がいいのかなと。うん。だから GMO がリースするけども、ISP もうちから買ってよって言うとアグリゲートできますよね。そういうことを考えていただくといいのかなと。
なるほど。
それだったら別にリースだろうが、ね、程よく使って、ルーティングテーブルの絵の貢献も大したことないとすれば、何の問題もないと。
はい。じゃあ、すいません。会場から、その。
続けさせてください。おっしゃる通りで、リースがダメだって言ってるのは、まあ、一つはデータベースが、ちゃんと、使ってる人を反映してないものになりがちだということと、経路制御ですよね。経路制御に関してはこれだけですね、PA の大きなブロックをちぎってやってたら、それリスぐらいいいじゃないかというのは、暴論は成り立ち得ますからね、というところで、ここもいろんな伝感がやっぱあるんだなと思います。というわけで中井さん行きましょうか。
はい、JP サートの中井です。言いたいことがいっぱいあって、ちょっとまだ頭の中がこう整っていないんですけど、まず、リスは、私は別にその悪い、先ほどおっしゃったように、そのデータベースをきちんと管理するのであれば、全然リースをするっていうのは全然私としてはいいと思ってるんです。例えばその、どこかのその、ライプとかのカンファレンスで、そのリースをしたその、ウクライナのその、事情があって、で、ウクライナ資産がないので、で、リースをして、で、資源を売って、で、お金を得るっていう、そういった考えの、きちんとした考えのもと、リースをされて、で、お金を受ける、いただく。そういったふうに考える、その、正しいリースっていうのもありますし、何かこう、人を守るとか、政治を守るとか、そういったことでのリースっていうのもあるはずなので、悪い人がするリースだけがフォーカスされてしまうと、そのリースをきちんとやろうとしているビジネスの方々に対しての、良い、ダメージっていうのがあるので、そこは難しいなっていうのを個人的にはずっと考えているところです。で、リースをするにあたって、その、テラジーさん、がおっしゃったように、その価値があるのがやはり一つの理由だなと思うんです。で、リースをするときに、その昔はその防火的な IP アドレスだから、その使いたい人が使って、このきちんとインターネットを回していけばいいんじゃないかっていうふうに考えられてたと思うんですけども、今 IP ってすごい価値があって、それを持つことだけでその資産として成り立つわけですよね。だからその、なんでしょうね、IP がその価値があるっていうのを認めざるを得ないですし、それをどのようにきちんと制御して運営していくのかで、インターネットをきちんと円滑に進められていくのかって考えたときに、私はそのポリシーっていうのもその人に依存してしまうと思うんです。だからこう、あくまでも技術で、その制御っていうものを担保していった方がいいんじゃないかなと思ってて、例えば RADB も、あれ、すごく雑なんですよね。私たち RADB を見て、ある程度その、ハンドリングすることもあるんですけども、そうすると、最近 RADB の中にある、その RPKI の ROA を検証して、レコードの正当性を、ちょっと手が震えてるんですけど、正当性をアピールするようなレコードができてるんですけども、そうすると、すごく私すごい素晴らしいなと思ったんですけども、そうするとその検証して、バリデートされたデータのみを RADB にこのリストする。そうすることで、きちんとした経路っていうものを皆様が使えるようにする。そういったふうに、その技術っていうものが担保しないと、ポリシーだけではちょっと厳しいのかなって個人的な意見があります。
ありがとうございます。その他、
まあ、あれですよね。あ、すいません。ポリシー委員の豊野ですけども。まあ、その技術を作ると一番最初に対応するのは悪いことをする人です。ドメインキーズも D マークもそうです。一番最初に真っ先に対応するのはスパムを出す事業者が真っ先に対応したんですね。うん、まあ、RA、ROV も一番最初に対応したのは、いわゆる、アブユーズをしたい人たちが
対応してます。うん、なんで、まあ、技術も追いかけっこかなと思います。すみません。私は一つ聞きたいんですけども、これ、どうせ IPv4 ですどっかで無価値になるじゃないですか。山一総研の株と一緒で、どっかでゼロ、価値ゼロ円になるんですけど、なんか早くもう、Google とかに、もう V4 オンリーのサービス作ってもらうのが手っ取り早いんじゃないかなと思うんですけど、さっきも。
V6 オンリー。
あ、V6 オンリーの。うん、さっきのね、テレさんのお話でも、かつての後進国は V4 到達性がないから V6 で、ね、インターネット普及させてるとすると、グローバルサービスしてる人たちは V6 でやらざるを得ないと思うんですけど、なんか頑張って V4 みんな使い続けるから価値が残っちゃうんじゃないんですかって思うんですけど、そこどうなんですかね。
加藤さんどうですか。
おなんか全然 IP バージョン6はどうして流行らないのかっていう議論に限りなく近いと思うんですけど、これは一つは悪いのはエデュケーションは悪いと思ってます。学生さんにそういう環境を提供してないっていう意味で、でもうちょっと悪いのはデザイナー、ウェブ屋はインターネットのことを知らなさすぎる。で、アドレスが足りないから、その、テスト用のウェブサーバーは V6 でいいよねって言ったら、そんなのできませんってこう言われました。なんで、そのあたりもね、やっぱいろんなところにちょっとずついろんな問題があって、なんとかしなきゃいけない。でも、豊野さんがおっしゃるように、V4 アドレスが無価値になる時代っていうのを見てみたいですね。まあ、ちょっとなんていうか、サンセットフォーってワーキンググループ、マーク・ブランシェットがやってましたけども、まあ、ちょっとトゥーアーリーだったじゃないかと思うんですよ。そろそろやりませんみたいな。で、やっぱりそういうあたりをうまく、なんか、日本は結構いい感じに伸びてきてると思うんですよね。ですから、そのあたりをうまく、そうすると、GMO も、V4 をリースする事業とバージョン6をプロモートする事業を両方やってればきっと会社としてはメイクするみたいなね。
はい。そうですね。先生ありがとうございます。ご心配いただいて。とりあえず、私もどちらかというと、ドメイン側、ドメインネーム側で、事業を、構成してる、っていうところがあるので、パツッとなくなっても全然、特に問題はないって言ったらあれなんですけど、本当にでも、テレビのデジタル化とかみたく、パシッと切り替えられるんだったら、一番多分いいんだと思うんですよね。はい。なんかそういうものではなく、まあ、なんていうんですかね、金融機関のやっぱりメインフレームであったりとか、ああいったものが未だに残ってるみたいなのと同じように、まあ、どこかなんか怖いから変えられないのか、知らないから変えられないのかわかんないですけども、まあ、そういうものがやっぱりどうしても、うん、事実として、先生さっき言ったように、まあ、教育とかいろんなところもそうなのかもしれないですよね。いろんな機器も含めてちょっと残ってしまってるところが、はい、あるっていうところなんで、なんかちょっとテレビとかと同じような感じにはいかないですよね。そうですよね。
そうなんですよね。V6、で、V6 オンリーの営みっていうのは、まあ、ちょっと、結構、活発になってきてますよね。さっき村田さんの発表にもあったように、IPv6 オンリーシティっていうのを中国がやってますし、ベトナムは国中を2032年までに V6 オンリーにするって宣言して、ブエンニックの人は泣いてましたけど、でも頑張ってますし、まずはってやってますよ。その後はちゃんと、机上に話してましたけど。TW ニックは、ですね、Wi-Fi で V6 オンリーのセグメントを作って、そこを、国内の事業者に使わして、具合を見させて、あ、いけんじゃんとか思ってもらうとかいうことやってますね。なんということで、オンリーネットワークもちゃんと頑張ってるところは頑張ってるんだなと思いますね。あと、じゃあ、谷さん、行きましょう。
JPOPFSC の谷崎です。これ実はさっきのホットトピックスでこれ取り上げようかなって二つ悩んでさっきの宇宙の話しちゃったんですけど、ラックニックでリースの提案が出てて、で、取ってますよね。で、ポリシー文書を見ると、なんかかなり厳しくというか、 例えば、リースしたらその履歴出せとか、それから、リースされる人は、ラクニックの中でアドレスとか S マーク持ってないとダメよとか、かなり厳しくやってて、で、まあ、個人的な意見ですけど、多分ラクニックはもうリースを止められないから、その封イズとかをちゃんと保つっていうふうに思いっきり舵を切ったんだろうなというふうに思っています。で、多分これで、果たしてラクニック地域が幸せになるのか不幸になるのかっていうのは、多分我々は見ていないとダメで、で、それでもし幸せになりそうだったら、もしかしたら、そのリースを、その幸せ具合を見ながら、まあ、例えばよりポリシーを厳しくして、で、なんか、リースをやるのか、でも、よく見てたら完全に不幸になったので、やっぱりリースやめた方がいいや、みたいな話になるのか、ここはちょっと注目すべきところなんじゃないかな、というふうに思っていますが、多分 GMO さんも同じようなことを考えてるんじゃないかなと思ったんですが。
はい、ラックニックの、件は私も見ていて、それこそ今日一緒に参加している専務ですね、見ていて、どうなるかっていうのは、はい、ここからちゃんと確認しなきゃなっていうふうには、はい、思っているところです。
ありがとうございます。今の話っていうのは、おそらくは悪用できないようにするとかですね、そういうことだと思うんですよね。で、中井さんのご関心もその辺にあるんじゃないのかなと思って。さっきの、ちょうどこれがあるからこれを出すとですね、悪者たくさんいる前提のネットワークになっちゃったんで、悪者いない前提の時の前提がですね、やっぱ効かなくなってきてるんですよね。それで、一つ、ドメイン名の話をすると、GTLD の方はですね、データの正確性みたいなことをやってるんですね。これなんでかっていうと、ドメイン名って割と手軽に取れてしまって、それで、レジストラも安くで売ってしまうから、あんまり手間をかけられないけど、そうするとですね、ちょっとアビューザーがいる、例えば海賊版のオペレーターとかがいて、そいつらの、その人たちのアイデンティティを欲しいからって言って開示請求をすると。やっと応じてくれた。出てきた、レジストレーションデータが、もう住所なんかもう何でもないんですよね。もう、ポンコツしか書いてなくて。もう、そんなのばっかしなんですって。だからデータの正確性みたいなのも言い始めていて。で、それが、そういうことが多くて、例えばですね、私の経験だと、海賊版の皆さんは、ICANNを全然よく思ってないんですよね。なぜなら、そんなことばっかしやないかと、どうなってんだと。で、ICANNは犯罪の温床を作ってんだぞ、みたいな言い方をするんで、それをですね、私はもう直言しました。一度、社長に。ICANNの社長に。で、それ、なんでかというと、なんで直言しなきゃいけなくなったかというと、いや、それはポリシーだから GNSO で、考えてもらわなきゃいけないし、とかって言い始めるんで、だったら、で、全体で ICANN が犯罪の温床になる、って言ってる人が一人いるんだよ。って、で、それでいいんですかっていうのを考えなきゃいけないよねって言って、ICANNの方に、押し込んでたりなんかするんですけども、そういうふうにしていったら少しずつこう状況変わっていくのかなということなんで、おそらくですね、IP アドレスポリシーの検討というのも、今後やっぱり悪者対策っていうのはやっぱり重要なポイントになってきて、それを、例えばデータの正確性とかっていう話で言うと RPKI っていうのは重要な要素になってきますし、データの正確性っていう意味は、ISP まで、分かったら ISP に聞き合いってところがあるんで、そこまでドメイン名ほどはきつくはないんでしょうけど、というところに移っていくのかなって感じがしますね。というわけで、時間がこれで6時になろうとしてますけど、いつまでお時間いただけんでしたっけ？そろそろやめた方がいいんでしたっけ？どうしても質問したくてたまらない人が絶対いるはずなんですよね。はい。じゃあ、行きましょう。
いや、リモートの方がわからない。
すいません。話がですね、少しだけ戻って申し訳ないんですけれども、加藤様から、お話の、後藤と申します。で、所属として発言する権限をちょっと組織からもらってないので、ちょっと個人として言わせてもらいます。で、まず制限悪用できない方に関するポリシーは、どこが提案すべきかっていう話なんですけれども、あくまでも一義的には、行政にも、その、責任があるのかなと思ってます。とは申しますものの、 先ほど、まあ、黎明期の時には、本当にまともなユーザーばっかりで、まあ、その研究であったりとか、そういう人たちが前向きに使ってたのが、いつの間にか犯罪とかですね、そちらの方で使われるようになっていると。で、結局こういった犯罪で使われるコストとかは、まあ、企業の皆さんにもですし、ユーザー全体にも、かかっているものなので、まあ、一義的には行政なんですけれども、本質的には、もう、インターネットを使っている、まあ、全員ですね、まあ、このポリシーを、悪用できないようにする、その、提案をすべき、責任はあるのかなと思っているところです。で、いずれにいたしましても、今、いろんな、その、加藤様の意見の後に、まあ、加藤先生も、はじめとしてですね、いろんな良い意見が出たので、そういったのを、取りまとめた上で、私もですね、組織に持ち帰って、何かしらですね、きちっと、制限というかですね、犯罪が防げるような、ポリシーの提案をしたいと思っておりますので、引き続き、まあ、こういった機会をですね、皆さんと連携して、いいポリシーをですね、提案していければと思っておりますことを、一言申し上げさせていただきます。すいません。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ポリシーフォーラムとしては、プロポーザルがあって、それを、ディスカッションして、コンセンサスにしようぜとかというのもあるんですけど、その前段階の議論も多分、ステアリングチームとしてはやっていただけるんじゃないかと思いますんで、そういった議論もですね、せっかくメーリングリストも IP ユーザーズもありますし、続きは懇親会でもできますんで、議論でしていければと思っております。というわけで、続きは懇親会でパネリストのお二人も来ていただけるということになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではパネリスト、加藤さん、寺地さんに大きな拍手をよろしくお願いいたします。